恵み深い天のお父様、少し暑さも和らいだでしょうか。私たちを守ってくださって本当にありがとうございます。私たちが気づいても気づかないところでも、神様の恵みと祝福があふれていますから、本当に感謝します。天のお父様、何よりも罪深い私たちをイエス様が抱き包み、あの十字架で罪汚れの一切をお許しくださって、天国の永遠の命の神の国の希望までお与えくださったので、本当にありがとうございます。今日多くの感謝を携えてここに集まって礼拝を捧げておられる兄弟姉妹、お一人残らず子どもたちも祝福してください。正志先生は休暇を取っていますので、今までの疲れが癒されますように、あちらこちらに出かけている方も祝福されますように、入院中の兄弟姉妹や赤ちゃんたちもお守りください。この教会の未来も祝福してください。それぞれが願い事を持ってここに集いました。神様がその祈りを引き上げて、今週お一人一人のご家庭で、職場で、また健康の上で豊かに祝福してくださるようにもお願いします。これから聖書を開きますので、今日の聖書の御言葉を通し私たちにお語りください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日のエアコンはどうですか？ちょうどいい人どれぐらいですか？はい、じゃあ今日もすいません、もし寒い人は適当に移動をよろしくお願いします。先週は水曜日のリラックス礼拝でお茶お菓子をいただきながら感謝なことや御言葉の分かち合いをしているんですけれども、健康管理でどんな知恵がありますかという分かち合いをしました。そしたら多分私の家内が漏らしたんじゃないかと思いますが、どなたかの主人、ご主人は、主人はあんまり明日のこと考えないというのが健康管理に見ていて悪くないかもしれないという話をしたようです。これは本当か嘘かと言いますと、かなり本当です。あんまり先々のことを心配すると、もうそれだけで今晩眠れなくなって、下手をすると潰れてしまいます。例えば来週私水曜日から沖縄に行きます。この教会を支援してくださった教会が今度はこの教会の倍ぐらいの大きさの3倍か知りません、大きな教会堂を作って、そこに行ってまたお話もちょっとする予定です。ところが水曜日行って木曜日剣道式で、沖縄は遠いので水木金曜日に戻ってきます。さあ水曜日は隣の部屋で水曜礼拝がだいたい12時までして、そして3時過ぎの飛行機に羽田から間に合うでしょうかということをあんまり詰めて考えると、何か大雨になったり台風が来たりして遅れたらどうしようというと今からドキドキしてしまいます。しかしまあそういうニュースは前日に流れるだろうから、じゃあ流れたらその時から心配すると自分で決めています。心配すると気になったら心配のスイッチを入れるように決めていると、皆さん案外いいです。だから悪い点は、例えば明日どんなスケジュールがあるか本当に頭の中に入っていない点です。先週フランスの打ち合わせをするって1ヶ月前から決めていたのに、気づいたのは前日の夜の11時半でした。で、夜の11時半に携帯電話のスケジュール表にフランス打ち合わせって出てきたんです。あれ、これ何のメモだっけって見たら、明日10時半にその方の家に行くということになっていたんです。それで寝て次の朝早く起きて車を飛ばしまして間に合いました。これは時々気をつけないとうっかりしてしまいます。次の私の心配は、フランス経由でドイツに最初入るので、その飛行機の日にちが次の日と勘違いして成田空港から電話が来て、先生ロビーのどこにいますかって来て、何の話ですかって言ったら、今から飛行機飛び立つんですがってなったら、これはとんでもないことになると思って、これはちょっと気をつけないといけないと思っていますけれども、いちいちあんまり心配しないことにしています。いつの頃からかそうなってしまいました。これは牧師になってからです。 いろんなスケジュールがあって、お説教も時間があったら自動的に何時間かけたら生まれるというものでないので、いちいちそういうことを心配してやりくりしていたら身が持たないということに気がついたんです。もし皆さんもある程度心配性を過ぎる人は、心配する時間を決めて、その時から心配するということを少し取り入れても悪くないかなと思ったりします。今日のテーマは心配しないでというテーマです。いつかパート2をお話ししたいと思います。今日は私の心配しないやり方じゃなくて、聖書に出てくるパウロ先生のお言葉です。じゃあ本当は今日皆さんにメールでお伝えしていた6節7節だけでもよかったんですが、これはピリピ人への手紙なので、やっぱり4節からに変えていただきました。ご一緒に4節お読みしましょう。前の方にも映るし、ご自分の聖書でも結構です。4節、はい、いつも主にあって喜びなさい。喜びなさい。皆さん、何度も言いますが、聖書で2回同じ単語が出てきたら明らかに大事ですよというサインです。大事じゃないことは1回しか言わないんです。子供呼んでもう1回言うよという注意事項は決して忘れてはいけない大事なことです。パウロ先生は喜びなさいと命令しました。同じ流れの中でもう1回言います。子供でもあるまいし、しかし相手にあなたは喜びなさいと命じました。皆さん、ここでいつもと書いています。いつもというのは喜べるような状況で喜ぶんでしょうか。それもあります。今日は喜んでいい日なのに、明日悪いことが起こると落差が大きくて傷つくから喜ばないという手を打つ人がいますが、すごくもったいない生き方です。喜べる日に喜ばなくていつ喜ぶんでしょうか。けれどパウロ先生が言ってるのは、いいことがあるから喜ぶんじゃなくて、いいことがあってもなくても安定して喜ぶんですよって。どうして皆さんこの箇所から聖書の箇所を少し巻き戻したんですか。というのは、このピリピ人への手紙というのは、喜べる状況じゃない時代の中で喜びなさいというのがテーマの別名、喜びの手紙なんです。難しく言うと獄中書簡といって、牢屋の中からパウロは執筆したんです。捕らえられて自由がないの、自宅がないの、自分のマイホームがないの、拘束されて監視されているの、それどころか命も危なかったということを後で確認します。喜べないです。にもかかわらずパウロ先生は喜ぶんだというお言葉を発信したんです。じゃあ皆さん、このフィリピ人への手紙はもう一章からずっと喜びという単語が頻発して、サインペンでマーカーで書いていくともう喜びだらけになるんですけども、じゃあ特徴的なお言葉だけまず10で確認します。引用箇所の10、同じフィリピの一章には、当時こんな状況の中でこの人喜んでいたの。じゃあ皆さん、フィリピ一章の17節読みましょう。はい、他の人たちは純真な動機からではなく、党派心を持ってキリストを述べ伝えており、投獄されている私をさらに苦しめるつもりなのです。皆さん、パウロ先生は牢屋の中で自由がありませんでした。じゃあ仮にもクリスチャンを名乗っている人はみんなパウロを助けたかというと、そうでもないんです。そんなに人間世界は単純じゃない。パウロ先生を嫉妬する人がいたようですと読めます。純真な動機から伝道してるんじゃなく、自分の勢力を、発言力を拡大するために、あたかもパウロを飲み込むかのような野心を持って伝道している輩がいると。投獄されているパウロの傷口にさらに塩を塗って苦しめるような人もいないわけじゃない。昔も今も2000年前もこの当時のギリシャも、またイタリアも日本も、人のいるところは営みは皆同じです。けれど私たちが驚くのは次の18節を見ると、それすら喜んでいるパウロ先生でした。皆さんを追い詰める人がいても、もっと対処交渉に立って喜べるというんです。これは不思議な、もう超越した生き方です。自分に味方してくれる人がいたら喜ぶし、 自分に敵対する人がいたら喜べないしって言ったら、これは安定しない喜びです。健康にもよくありませんけれど、どんな人がいても自分は喜ぶ術を身につけているとしたら、これは大したもんです。じゃあご一緒に18節読みましょう。はい。するとどういうことになりますか。つまり見せかけであろうとも真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです、今からも喜ぶことでしょう。2回出てきました。もうすでにこの苦々しい現実も自分は喜んでいるし、これからも私はこの喜びは微動だにすることがないというんです。私たちもこの生き方に少しずつ近づいています。じゃあ続いて2丸を出していただきましょうか。喜びが大事なので引用箇所を少し多くしました。パウロの未来はおそらくブチッと切れて、あと長くないんです。これは寿命じゃないんです。事故じゃないんです。病でもないんです。パウロは、斬首して処刑されたと言われるんですが、ほぼこの数年後だと歴史的には言われています。自分でも明日は処刑台かもしれないと思っていた節があります。じゃあこのピリピの手紙、ローマの牢屋の中から、ローマ帝国の牢屋の中から、今のギリシャの北の方、当時のマケドニアにあったピリピの教会に宛てた手紙のこの2章の17、ご一緒に読みましょう。はい。たとえ私があなた方の信仰の備え物と礼拝とともに注ぎの備え物となっても、私は喜びます。あなた方すべてとともに喜びます。またしつこいですが、2回喜びますが出てきました。どういう状況でですか。今風に言うと宝くじが当たって自分はコンクールで優勝したから喜ぶんですか。いいえ、注ぎの備え物と自分がなっても喜びますと言うんです。これは私たちは今教会に来たら献金捧げたいなと思いますが、昔は傷のない動物を捧げたり、あるいは乾祭と言ったんです。ブドウ酒、地の注ぎ物を表すような捧げ物に例えて、注ぎの備え物となっても、つまり処刑されて自分自身の体が、命が備え物となったとしても、肉々しく思わずに、私の人生は十分だ、神様本当に感謝しますと言って喜びますと。間違いじゃないの。いいえ、喜びますと言うんです。皆さん、私たちはいいことがあっても、それどころじゃなく、今週はへこんだわ、最悪のことが続いたわとなっても喜べるんです。じゃあ最後の引用箇所の30、皆さん、これはピリピ教会が最初にパウロ先生の伝道によって生まれた時の記録です。これは使徒の働き16章に出ているんですが、今日読んだピリピの手紙の教会の何年前ですかというと、だいたい10年ぐらい前と思われています。10年前、私たちの教会は60、70年前、もう天国に行ったアメリカ人の宣教師が伝道して生まれた教会です。その宣教師のイメージはどうですか。なんだかニコニコしていて柔和な方でしたという人が多いです。もしピリピ教会にパウロ先生の初代の宣教師、教会の生みの親、イメージどうですかというと、喜びというかもわからない。最初に来た時、危機として喜んでいました。今のトルコを東から西にずっと横断して、そしてダーダネルス海峡というところを渡って、そして上陸して少し南に下ってピリピという大都市で伝道したんです。その時伝道はそんなに計画通りいかなかったんです。辛いこともいっぱいあったんです。じゃあその箇所を読みましょう。16章24節が映し出されています。はい。この命令を受けた看守は二人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。皆さん、なんで伝道して捕まるんですか。泥棒してません。ただキリスト教の布教をしたら、占いを商売で金儲けして生活していた人が怒っちゃって、あることないこと言ってパウロを捕まえさせて牢屋にぶち込んで鞭打って、めちゃくちゃですね。弁護士もいなければ裁判もないです。こんなだったら来るんじゃなかった、ヨーロッパなんか来るんじゃなかったと言ってもおかしくない。けれど おそらく背中はミミズバレのような牢獄の中で捕らえられたパウロ先生は、次の25節をこの記録を読みましょうか。歌を歌ってたんです。賛美していたんです。喜びは鞭打たれても消せないよと言っているような箇所です。ご一緒に25節読みましょう。はい。真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。絵心がある人はこんな様子を、メロディーが聞こえるかのような絵を描いていただいてもありがたいなと思うし、この時の音楽は、賛美はどんなふうに聞こえたでしょうか。他の投獄されていた、多分悪人たちは感化されたんです。皆さん、この後大地震が起こり、不思議なことですが扉が開いたんです。地震が起こって扉が開いたんです。そういうことあるかもわからない。ところが誰も逃げなかったんです。今まで人の命を踏み台にして少しでもいい目を見ようと思ってきた他の罪人たちが逃げないんですよ。なんで？パウロ先生とシラス先生の歌声というか、不思議な後ろ姿、生き方に感化されちゃったんです。こんな人種、こういう人初めて会ったって。俺たちは悪いことして投獄されたんだから、しょうがないとしても、この人たちはキリストの教えとかなんか伝えただけで、何の悪い原因もないのに投獄されて、おまけに挙句の果てに体傷つけられて、それでも歌うって、それでも神を呪わないって、それでも人生を投げないのって、このことに打たれたんです。皆さん、ですから賛美の力、また喜びのエネルギー、これは半端じゃないものがあります。私たちはですから、健康のためにを、そうか、クリスチャンの命は、聖書に出会った人は、教会に来た人は毎週喜びをもらって帰るんだって。ずっと低空飛行で来ても、礼拝で賛美して、そうだ、私はあのレベルを生きるんだって、ここで修正するんです。だって教会から出た時にご近所の人が結構見ておられるようです。ですから、先週はご近所の人がナスを持ってきてくださって、好感持ってなかったら持ってきてくださらないと思います。ありがたいと思います。いや、子どもさんたちもいろいろ出入りしてるんですねとか言ってくださる方もいます。だけど今日から、もし皆さんが毎週お葬式の後のような表情で教会を出始めたら、おそらく声かける人が少なくなると思います。教会は何やってるか知らないけど、あんまり行くところじゃないんじゃないかって、みんなスキップして聞きとした顔して入っていって、出てくるときはご愁傷様みたいな顔して出てくると言ったら、あんまり人を勧めないと思います。少しお腹痛くて体調悪くても家から送り出されて、そして賛美をしたら少し顔が笑顔になって、脇腹痛かったけど少しいいみたいって、思いっきり腹式の呼吸をして歌って、そして神様感謝しますって言うと健康にも悪くないみたいって、これは証になると思います。いずれにしても、これを書いた著者は、自分は喜ばないけどあんたの教会は喜びなさいと書いたんじゃない。彼自身が鞭打たれながら喜んで賛美して伝道した。10年前はそうだったが、今になったらあの宣教師落ち込んでるではないんです。もっと状況ひどくなって牢屋にぶち込まれて、自由に伝道なんかできなくなって、しかもパウロを妬む人、権謀術数の世の中であっても喜んでいるって。しかもパウロ先生一人喜ぶんじゃなくて、私が生んだあなたの教会も喜ぶんだよって、いいことがあっても悪いことが起こっても喜ぶんだよ、もう一回言います、喜べと。これは命令形ですから、喜んでも喜ばなくてもいいという意味ではありません。基本形が喜びなんだ。せっかく与えられた今日という一日をどうして喜ばないか、もったいないな。だいたいイエス様が私たちのために命を捨ててくださった、どんなプレゼントもらうよりもありがたいね。天国の希望を持った時、この世で計算があっても合わなくても、報われても報われなくても大したことないねって、十分喜べる、これが信仰の命ですよって。じゃあ皆さん、二つ目のお言葉は何ですか。今日の聖書の箇所に戻って、それでは次の五節ご一緒に読みましょう。はい。あなた方の寛容な心を手の人に知らせなさい。主は近いのです。心と体はつながっていると何度も話しました。同じ心ならば、心と体の健康管理ならば、 大きな心で生きる方が絶対健康にもいいです。そういう意味です。寛容と訳されましたが、これは広い心です。皆さん、狭い部屋が好きな人もいるでしょうが、四六時中狭い部屋に閉じこもっていたら狭所恐怖症になる人もいるかもわからないです。狭い細道から広い高原の野原に出たら開放感を味わう人もいると思います。大体人は距離感で人間関係は生きてますから、東京の電車でつり革につかまって後ろ2メーターぐらいに男の人が3人ぐらいいると、それだけで心臓ドキドキしてもおかしくないんです。逼迫してますから、広いところにいた方が心も休んじるんです。寛容な心というのは、小さい心に自分でがんじがらめならないで、広い心を聖書から神様からイエス・キリスト様からいただく。もうちょっと分かりやすい言葉に訳すと、親切な心。皆さん、誰かと旅行行くときに不親切な人と旅行に行ったら楽しいものも楽しくないです。いつもトゲトゲしい人と一緒に旅に出たら早く帰りたいなと思うでしょ。イエス様は、私は心優しくへり下っているから、私と一緒に首気をつけて、牛二頭が濃厚するように、早歩きの人と一緒に行ったら疲れますし、自分勝手に右だ左に止まったりするのと言ったら疲れますが、イエス様はへり下っているから全然疲れない。かえって心に安らぎが来るから重荷を下ろしなさい。そのように親切な広い心の方が私たちの健康にも、これも絶対いいに決まっています。このフランス人の方と今度の打ち合わせをして、随分準備してくださってありがたいなと、もう原稿は全部フランス語に訳して、もうスケジュールや写すものまで全部フランス語にしていただいてありがたいなと思いますが、もうその方は日本人の方と結婚してもう何十年住んでいるんでしょうか。最近フランスからご兄弟が来ると、あなたなんか日本人みたいだって言われるんだそうです。おかしいですね。日本人の血は入っていませんよ。生粋のフランス人だと思います。でも私も後ろ姿を見ると、あれなんか日本人みたいだなって。フランスから来たご兄弟は電話してると、あなた電話してる時こうペコペコペコペコ吠えにしながら電話してると言うんです。すいませんすいませんという感じか。そういう風習はフランスにはないそうです。やっぱり日本の土壌で日本と同じような食生活して日本人の振る舞いを見ていると自然に影響を受けるんだと思います。私たちは好きな人や尊敬している人や長時間一緒に過ごす人の影響を受けるはずです。私の家の犬は死んでしまいましたが、本当にだいぶ前は犬バカで、うちの犬と似てると言われると喜んだりして、それおかしいってうちの子に言われたんです。だけど犬が好きだったので似てると言われて嬉しかったんです。私たちはイエス様が好きならば、そうでなかったら今頃映画見てます、礼拝なんか大事じゃないって来ません。しかしここで聖書に触れ、賛美歌を歌い、イエス様を思い、少しずつ触れていきます。フランス人も日本に住めば、なんだか骨格も食生活もあって、顎の形ももしかしたら日本人と似てくる可能性もあります。目配りの仕方も似てくる可能性もあります。人間関係の間合いも似てくる可能性があります。イエス様のそば近くを一緒に地上の旅路をしていれば似ます。でイエス様はピリピリした方ではありません。寛容なお方です。親切なお方です。私たちは意地悪でも、イエス様はそういうお方ではありません。だから、あなたなんだかかつてそうじゃなかったけど変わったねと言われたら、イエス様の影響を受けている可能性があります。私は直接そういう言葉の由来を聞いていませんが、先週分かち合いをした時に健康のことで、不言病って、夫が原因で病になるという言葉があるらしいんですね。その反対言葉ないのかなと、妻が原因で出ないのかなと思ったんですが、まあもともとはこれ元気で長生きしてなるべく家にいてもらわない方が一人でのびのび生きれるからいいかなっていうご婦人から出たかどうか知りません。突然退職すると365日24時間相当顔つき合わせているので、まあ、主人は大事なんだけどそこまでの必要はないって言ったら悪いけども、もしかしたら今まで見なかったところまで見えてきて、それは家の中でいじらないでほしいとかやめてほしいとか、それがストレスになって、でそれが原因になって奥さんが病になるケースもないわけじゃないという、不言病という意味でしょうか。まあ、親が原因で子供が病気になる、子供が原因で親、まあ、いろんなケースがあるでしょうけれども、まあ、私も気をつけないといけないなと思ったりしましたが、私たちはその逆の道を歩みたいと思います。イエス様と接して イエス様のいい影響を受けて、普通ならば寝込んでるはずだけども、イエス様がご一緒だからなんだか心配しない、なんだか平安だ。さあ2つ確認しました。私たちは喜びを大事にする、それから広い心、寛容な心を大事にする。これは絶対薬飲むことも大事ですが、血圧測ることも大事ですが、その心のありようはとっても影響すると思います。じゃあ今日のテーマの6節を読みましょう。6節ご一緒に読んでみましょう、はい、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。皆さん、ということは思い煩いがあるんです。思い煩いというのは心を労する心労です。ただちょっと人間は空の鳥よりも思い煩いが過ぎるかもわからない。聖書によれば、もしかしたらちょっと日本人は他のラテン系の人よりも心労が過ぎるかもしれない。そこまで取り込まなくてもいいかもしれないです。これは心労、まあ、体、肉体労働したら体疲れます。心も使いすぎると疲れます。で、心配する材料は絶えず山ほどあります。これを際限なしに、境界線なしに取り込んだら自滅していってしまいます。だから聖書は何も思い煩うなと言うんです。皆さん、何もですから、これは思い煩わない、しかしこれは思い煩うと言ったら聖書の勧めと違う生き方をしていることになります。ああ、ここで自分に当てはめて、何もと言ってるから、パウロ先生が処刑されるかもしれないということはすっごく思い煩って、パウロ先生を足を引っ張ろうとしている人については思い煩わないとか、そういうんじゃないです。何も思い煩わない。ああ、自分もあやかって何も思い煩わない。基本的には何も思い煩わない線でいくと決めると自分自身に言うことは大切なことだと思います。皆さん、思い煩わないでどうするんですか？思い煩いは祈りと願いによって神に知っていただきなさい。これは神様に申し述べなさい、お告げなさいという意味です。皆さん、お祈りは難しい、私はお祈りできないって、そんなことないです。子供は日本語の六スポわからなくて、主語と述語が逆さまでも、一人称と三人称がぐちゃぐちゃでも、とにかくママっていろんなこと、ミルク食べるとかね、いろんなこと言い出すと思います。外に行くないとか、だからそれちゃんと解釈します。外に行かないという意味は行くないと言ったかなとか、ちゃんと親が咀嚼します。天の父なる神は私たちが申し述べる言葉がきれいか汚いは関係ないです。文法上正しいか正しくないかも大したことではないです。もはやそれを汲み取って、大事なことは溜めないで、溜めたらよどみますから。水もあんまり溜め置きして、そして冷蔵庫に入れてって2週間後に飲んだりはしないと思います。やっぱり清流のように流せば絶えずきれいです。私たちはいろんな心労があるから、それを溜めるとどんどんどんどん沈んでいき、やがて肩こりになったり、やがてもしかしたら私なら結石になったりするかも分かりませんけれども、思い煩いの石ってあるかどうか知りませんけれども、しかし私たちはそうじゃなく、神様に子供のように溜めないで、その都度告げたらいいですよって、それをお祈りと言います。ただしお祈りするときに苦々しい思いで祈るんじゃなくて、感謝を持って捧げる祈りと願いと書いていました。皆さん、感謝の材料がないんですって言うことはないです。例えば昨日教会に来ましたら、何人かの方が汗だくになってお掃除してくださっていました。いや、私しないけど申し訳ないなと思って、ありがたいなと思って、感謝だなと思いました。またこの教会に来たら、おそらく賛美グループはないんじゃないか、下手したら総額もないかもしれないと本当に思ってたんです。私だから、なんだか立派な賛美グループもできて、これもありがたいなって、当初言ったように本当に思ってたんです。生け花はなしでいいやって、生け花生ける人は全国に試算したから、これはしょうがないと思ったな。何にしてくださってるか分かりませんが、毎週生け花が備えられました。皆さん、感謝の材料は自分自身に由来しなくても絶えずあります。とすると私たちの目線です。足りないところだけ見つめたら、足りないことは絶えずあります。足りないところを探すと、足りないところを探す癖が身につきます。しかし良いことを数えると、良いことを数える習慣が身につきます。そうすると絶えず感謝の心が湧いてきます。感謝の心がエネルギーになって、神様、お祈りすることをよろしくお願いしますと、 だけど皆さん、お祈りしたらその瞬間に自動販売機のように聞かれますか？これは何度か言っています。私は3通りの聞かれ方があるとよく言います。一つ目は本当に奇跡的にその場で聞かれる。以前話しました、私は偏頭痛がひどくて説教ができなくなって祈ったらその瞬間に偏頭痛が消えて、以来20年以上ですか、一回もならないんです。あれは神様が即座に祈りを聞いたと信じてるし、今も信じています。皆さんもそういうこともあり得ると思います。だけどお祈りは待ちなさいというのも答えです。あの時聞かれなくてよかったな、今聞かれて他のことも全部いいようになったなということもあるはずです。それから子供がお母さんにナイフちょうだい、僕専用のナイフちょうだいって言ったら絶対あげないと思います。本人は持ってた方がご信用にいいと思っても、お母さんはもっと長生きしてもっといろんなことを知っていて、お母さんの目から見たらあげないよ、何回お願いして徹夜してお願いしてもあなたにはあげない、これが答えです。で、聞かれなくてよかったなということも私たちは幾度も経験すると思います。一つだけご紹介しましょう。先週聞かれてよかったなって、それはさっきのスポーツカーです。だから写真をちょっと出しました。スポーツカーで行きましたら、スポーツカーに先生乗りますかって言うんです。いや乗りたいです。乗ったことありますかって、乗ったことないって。いやスポーツカーって随分目線が道路に近くて低いんだなとか、結構揺れるんだなって思いましたが、ところが肝心のエンジンがかからないんです。エンジン変わってたらボタンを押すとかかるはずなんですが、かからないです。一回やってかからない。確かクリスチャンですから、彼女も2回目かからない。3人乗せてちょっと焦ったと思います。声出してお祈りしました。イエス様かかるようにしてください。ですぐかかりましたか？いいえ、かからないんです。それでもじゃあ主人に電話してみる、どうしてかからないかって、フランス語でどうしてかからないかとか聞いて、すぐ連絡来ませんでした。もう1回お祈りしました。これでダメならしょうがない、普通の車でちょっと出かけましょうつって、もう1回お祈りしました。短いお祈りです。そしたらかかったんです。そしたらイエス様ありがとうと言ってスポーツカーを運転してくださった。それが私の頭に残ってたんです。こちらに戻ってきました。なんだかバタバタしていろんな人教会案内して、ちょっと家に戻ったりこっち来たりしているうちにないことに気がついたんです。財布がないんです。全部いろんなものが入ってる手帳がないんです。しょっちゅうあちこちに物を置き忘れるので、どこに忘れたかな、もしかしてあれこんなとこにあるって誰か外で持ってったかなとか、ちょっと焦りました。でスポーツカーを思い出したんです。あの時姉妹はお祈りして1回目聞かれなくて2回お祈りしたと。私もお祈りしました。1回お祈りして、そして探したけどやっぱり出てこなかったんです。でもう1回お祈りして、そして今度教会に探しに来た。何のことない、玄関の自動ドア開けたら自動ドアのすぐ隣の集報ボックスのようにポンとそこに置いてありました。で私は発見したとは思いませんでした。お祈りをしてあの姉妹と同じような体験をさせてもらって嬉しいな、ありがたいな、イエス様ありがとうという気持ちで今度はハンドルを手にすることができました。皆さんはどうでしょう。お祈りをするとその場で聞かれる時もあるし、その後聞かれる時もあるし、そうするとなかったものがあってよかったなで終わらないです。イエス様がそばにいてくださるというなんかぬくもり、一人ぼっちじゃない、本当にイエス様とご一緒の日々の生活だという感覚が、これ哲学じゃないです、これは神学じゃないです、そういう感覚が私たちにずっと天から降りてくると思います。ので最後の7節確認いたしましょう。7節をお読みしましょう、はい、そうすれば人のすべての神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。一つ目にお話ししたのは喜びでした。二つ目は寛容な広い心でした。三つ目はお祈りすればどうなるか。で四つ目、平安がやってくる。自分で自分の心を平安にして、そして体調を良くするのではありません。お祈りすれば、そうすれば人のすべての考え、いろんな説があります。子育てはこういう説がある、あるいはうつ伏せ、横がいい、仰向けがいい、いろんな説があります。この間アメリカに行ったらうつ伏せは良くないなんていろいろ聞いてきましたが、いろんなこと説があると思います。そのすべての時代によって変わる、いろいろ人の要は言うこと変わります。勝る、それをはるかに上回る平安があなたの心と思いを、あんなにわっさわっさして辛労で 思い患っていたのに守ってくれるという体験が、証が生まれます。皆さん、この守るというのはガードマンがガードするような言葉なんです。この教会とは牧師館がありませんので、今副牧師も自分で建てたらつって建て始まったと思いますけれども、その代わりある牧師さんに紹介していただいて、破格の値段で初めてガードマンの会社が入っています。あちこちペタペタシールだけ貼って、私も前に思ったんですが、シールだけタダでもらえませんでしょうかなんて言ったんですが、そういうわけにはいかないと、契約しなきゃこれは貼れないと言われました。シール貼ってあると泥棒が逃げていくんじゃないかなって思う人が結構いるそうです。で、皆さん面白いです。これ初めて使ったんですが、プラスチック板みたいなものを警備するときはボタンを押して、あとはこの警備会社にお願いしますよという時はプラスチック板をそこにピッと刺すと、そうすると、これからは何々警備会社が警備をしますみたいなテロップみたいな流れるんですよ。もう私は信じてます。その時言いませんよ、まさか。その録音に対して、本当ですかとか、今日はちゃんと守ってくれますかとか、一回も言ったことないです。もう安心して、火事になっても10分以内に飛んでくる。泥棒の気配を感じてもすぐ飛んでくる。まあそういうふうな契約を私は信じていますから、皆さんは神様を信じますか？あんまり投資話は乗るなとニュースでやっていました。あんまり信じるなとやっていました。私、警備会社を信じてます。その、これからは責任を持ってこちらが守ります。そういう、今ピッと入りましたから、明日の朝晩を守るという意味だなと私は信じてます。私たちがお祈りすると、神様の平安が私たちをガードマン以上に、私たちをガードするんです。そうすると、さっき写真で見せたように、あ、イノシシかイノブタかと思って後を追いかけていったら、向こうで親は子供大事ですから、私をじっと睨んでたんです。私の体重の何倍もありそうで勝ち目がないと思って、私は降参して逃げてきたんですけども、皆さん、私はこれは危ないなと思ったんですが、しかし私たちは危ない状況が周りにあっても、お祈りしたら神様のガードがバリアーのように来ますから、危険な状況や不安な状況があっても守られる不思議な世界にスッと入るんです。ワープするんです。何か心振動になっている状況が解決したら平安になるというんでは、これはいつまでも解決しません。大変な状況があっても心がなんだか不思議な世界に引き上げられていくんです。これが平安だというんです。以前お話ししました、ある方がお父さんが癌になったと聞いて、一生懸命お祈りして絶対奇跡的になると信じたら、そうはならなかった。それどころかお祈りしたのに、お医者さんがお父さんのお腹を開けたら、もう全身が癌だらけだった。けれども、自分のお祈りと全て逆さの方に行く中で、不思議な世界を見始めた。お医者さんはあれほどの癌に侵されていたら、モルヒネやっても絶対効かないと。死ぬほどの苦しみを味わうはずだ。というのに、お父さんに聞いても全然痛みがないと、ついに最後まで、でお医者さんにそう報告したら、ありえない、そんなことは絶対ありえないと医学的に言われた。で気がついた、あ、イエス様がお祈りに応えて医学の常識を超えて守ってくれているんだと知った。自分が描いたストーリーではなかったんです。そしてお父さんがそのことをきっかけでイエス様を信じて、お葬式になったら800人以上の人がバーッとやってきて、いやー、生まれて初めてのキリスト教の葬式よかったなーって、すごくいい証になった。でその一部始終を見た時に、これが神様のおぼし召しで、その間中お医者さんはどんな薬も効かないと言ったけど、そんなことない、ちゃんと平安がガードして守った、イエス様がご一緒だったんだなーって。私は今日も副牧師の先生もいないし、何人かの人もいないので、不安はないですかと言ったら、先週も終わってほっとしたんです。やっぱりいないと大丈夫だろうかなってちょっと不安な気持ちがありました。けれども守られました。皆さんも来週何か不安なことがありますか？必ず守られます。だからお祈りをして、そして不安な状況そのまんまでイエス様の不思議体験をして、最終的には、ああ今週も平安だった。心と体の健康管理で今日は4つのポイントを話しました。喜びを大事にし、広い心、あんまり細かいことにとらわれないでイエス様の心をいただいて、寛容の心、何かあってもなくても子供のようにお祈りする。そうすると不思議なイエス様の平安を今週も体験すると思います。じゃあご一緒にこの7節 お読みしてお祈りをします。はい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。キーボードを弾いていただきましょう。そして今日の聖書の言葉を思い巡らしましょう。黙祷いたしましょう。聖書のお言葉のどこが最も心に残るでしょうか。パウロは自分の命が先が見えなくても喜び、パウロに敵対する人に囲まれていながら喜び、理不尽に背中を打たれても賛美をして貫きました。聖書に触れた私たちも同じ喜びをいただいています。どんな不意な出来事も、悔しくて悲しいこともキリストにある喜びから私たちを引き離すことはできないのです。そして同じ一つの心をいただいたのであれば、イエス様に似せていただきたいと思います。私たちは皆狭い心の持ち主ですが、今日イエス様の寛容な優しい広い穏やかな心を厳かにいただきましょう。そしたら毎日の心配はどうするんですかといえば、子供に帰ってお祈りしましょう。自分で考えあぐねて悶々としないで、即座に天の神様にお祈りしましょう。もしかしたらその瞬間に聞かれ、もしかしたら来月解決していて、もしかしたら違う方法で神様の平安が私たちを包むでしょう。そういうわけで、どのようなストレスにあっても、どのような難題に取り囲まれていても、私たちは守られます。それでは少し大きめにキーボードを弾いていただきますから、今日神様にお願いしたいこと、またこの礼拝堂で神様に感謝したいこと、あるいは方向転換して悔い改めたいこと、告白したいこと、その他正志先生の休暇のために、この教会の将来の祝福のために福島県や日本の未来と復興のためにもお祈りを捧げたいと思います。どんな言葉でもいいです。声に出せる方はできたら声に出して、黙祷したい方は黙祷でももちろん結構です。それではしばらくそれぞれの個別の祈りとしてお祈りを捧げる時間を持ちましょう。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。神様が私たちを愛してくださって、今日ここに呼んでくださいました。私たちには喜びがあります。何も消すことができないのです。喜んで生きていきます。天のお父様、また私たちの心を大きな広い心にしてくださるので、意地悪な心を優しい心にしてくださるので感謝します。また辛いことがあっても祈りがありますから、祈りが聞かれますから、ありがとうございます。そしてあなたの平安が私たちをガードするので感謝します。主よ、この教会の未来とお一人一人の一週間を祝してください。また正志先生ご一家の休暇、出かけている方、体調不良の方をお守りください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは私と同じ言葉でご一緒にお祈りを捧げましょう。 恵み深い天のお父様、心配しないでお祈りします。神様の平安が私の心と私の体を包むように導いてください。意地悪な心を捨て、大きな広い心で、イエス様の心で生活できるようにお守りください。どんな苦しみもこの喜びを消すことはできません。喜んで生きていきます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。